POD。
お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。綺麗なお姉さんで有名な日向坂46佐々木美玲です。よろしくお願いします。はあ、息継ぎするとこなかったですね今まで。いきます。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグホッと一息をつけてポストよろしくお願いします。さて本日はゲストが来てくれているので早速お呼びしたいと思います。では自己紹介からどうぞ。
日向坂46の斉藤京子です。よろしくお願いします。
わーい。
うわー、嬉しい。
初めてだよね。
初めて。
ね、初めてで、うん、まあ、日向坂46の斉藤京子としては最後、
うん、あ、そうだね。しかももうほっと一息さん、ね、私よくお母さんと車に乗ってラジオ聞いたりとかして、
う
ん、
あの
ドライブとかすることあるんだけど、
な
んかね、めっちゃ、うん、高頻度で、うん、聞く。
当たる？
うん。しかもミーパンの時。そう、だから、なんか結構カミカミだけど、そのまま進んだりとか、なんか、
あえて使われることはあるから。
あえて使われる感じ。そうそうそう。とか、なんかそのミーパンの、普段のマックスふざけてる感じが、出てる感じとかを聞いてたから、うん、なんか今聞いても、あの時のだ、みたいな感じ。
そうなんだ。嬉しい。
8年目にして初めてホットイキさん、
ね、そうだよね。
で最初で最後みたいな。
京子ちゃんの説明まずしますね、同じ1期生メンバーです、
うん、
で2個上の綺麗なお姉さん、
そう、綺麗な
ってな、2個上なのね。
うん、2個も上だけど綺麗なっていうのはちょっと気になって、
綺麗なお姉さんだよ。みんな綺麗なお姉さんでしょ私たちって。
まあ確かに確かに、
そうでしょ。
日向坂はね、
うん、みんな綺麗なお姉さんだからで、うん、もう私たちは約8年ぐらい一緒にいるのかな、
8年だね。
前日向坂の前のひらがな欅の期間も合わせると、うん、8年ぐらい一緒に活動してて、
うん、
でまあ4月5日に行われる卒業コンサートを持って日向坂はね、
うん、
卒業するんですけども、
はい、
でだから放送される時にはもう来週卒業ライブぐらいになってる、う
ん、早いよね、来週が卒コンとか。
どういう感じなの、実感はもうあるもん、
う
ん、
もう本当にこう毎日こうやってメンバーと会って喋ったじゃん、うん、それが本当にあと何週間かでパタッと終わっちゃうって考えると、うん、実感はないんだけど、でもなんかカレンダー見ると、
うん、
なんか、
確かに、
いよいよだなみたいな感じというか、あともう十何日とかってなると、うんうん、本当に卒業するんだみたいな感じ。
不思議、
うん、
自分の身に置き換えても不思議に思うもん、
かなり不思議、
ね、
うん、
すごいよね。だって8年間って結構すごいことじゃない？
そうだよね、
学校
意外と結構長いというか。
そう、そうなのよ。だからさ、うん、今まで8年間この活動してきて、
うん、
それがガラッと変わるわけじゃん、うんうんうんうん、卒業したらいつもの感じじゃなくなるわけじゃん、
うん、ね、そうだよね。
だからどうなるんだろうっていう未知数な道だなって思っちゃう、
ね、でも期間で言ったらさ、うん、小学1年生から中学3年生までが8年間でしょ。
あ、そっか、中学
まで。そう考えると、小学1年生のまだ入学した幼稚園卒業したあの段階から中3だよ、うん、結構そう考えると8年間って結構長いなってい
うふうに思うし。いや、長いよ、すごい。
しかもその8年間をみっちり一期生はずっと共にしてきたって思うと、うん、長い付き合いだなとも思うし、
うん、
でもそのメンバーたちと本当にパタッと会えなくなるっていうのは考えられなくて。
会えるよ。
確かに会えるね。
うん、さっきね、みーぱん卒業ソングを送る前に聞いてたわけよ、いろいろね。卒業って調べていろいろ曲があるじゃない。でさ、AKB さんの Give Me 5を聞いてたわけ。
懐かしい。
素敵だなと思って。
確かに、ね、
それぞれの道進むだけだから会えなくなるわけじゃない、うん、ハイタッチしようみたいな。
あ、
素敵じゃない。なんか
確かに、なんかお別れみたいなワードを使うことがあったりとか、うんうん、最近だと最後っていう言葉をすごい使うことが多いんだけど、
うんうん、
でも別にお別れではないよね。
そうそうそう、そうなのよ。あ、
一緒。あ、すごい、
こんなすぐ流れるもんなの。
一緒に活動はできなくなるけど、
うん、
プライベートとかは会いたいなと思うし、
そうそう、
しかも私たちってさ、かき氷のさ、好きな仲間というか、
うん、そう、仲間です。
プライベートで一緒にかき氷食べに行ったりとかしてたし、うん、だからまあ卒業してもみんなと会えたらなっていうのは思いますね。
卒業してからも、うん、 あの3期生とかき氷行く予定なの、
うん、え行きたい普通に
すっごい仲良しなんですよ。もう3期生自分は3期生だって言ってるぐらいのあの感じで、うんうん、いつも3期生と人狼したり。
そうだね、
かき氷のグループもあるんだよね。
そう
報告。
そうなの。でなんかかき氷食べるたびにみんなこう、うん、そのグループラインが動いて
三国ちゃんが言ってた、私最近かき氷食べてなくてちょっと気まずいんですよねって。
確かに三国ちゃんが一番低浮上なのよ。
あそうなんだ。
めっちゃそのグループラインでも、あの昨日一昨日でね2日連続三国ちゃんから連絡来てる。
え食べに行ったってこと？
そうこれ食べましたみたいな。
2日連続で食べに行ってんの？
うん、しかもなんか同じもの、
え
全く同じもので、
同じお店でってこと？
同じお店の同じもので
めっちゃ気に入
ってる、これハマりましたみたいな。
ちなみに何味？
なんかコーヒー系だった。
へえー、そうなんだ。
意外だなと思って。うん、私あんまり食べない系のやつなんだけど。
確かに私も食べないかも。
だよね。
でも京子は食事系が好きなんでしょ、かき氷。
そうトマトとかアボカドとかなんかそういうなんていうの、甘いものじゃなくて、
うんうん、
野菜とか。そうそうそうそう、お正直食系のかき氷がすごい好きで。
へ
え、ミーパンって何系が好きだっけ？
ミーパンは黒ごま系かフルーツ系が好きなの。
ああ、もうだから王道だよね。どこの店に行っても絶対あるような。
そうそうそう、美味しいよね。
でも私たちが行った時になんかこうみたらし系のやつ食べたじゃん、うんうん、あれもえ結構本当トップだよね。
トップ普通にトップ、
おのおののトップを更新するぐらいの美味しさだったよね、う
ん、普通にトップ。ただ量が結構多いので、うんうん、なんか季節を選ばないとちょっと冬に結構なボリュームを食べるともうめっちゃ寒くなっちゃうから。
めっちゃ寒い。もうカイロ持ってももう寒すぎてって感じだよね
そうだ、だから大変なんですよね季節選び。夏はすっごい混むから、
うんうんうんうん、
できれば違う季節に食べたいけど。
そうだね、
ちょっと冬は寒すぎる。
確かに。でもさ、こう8年間一緒に活動しててさ、うん、プライベートで会うみたいなのってさ、別にミーパン関係なくてあんまりなかったの、他のメンバー。
え、そうなの？
そう。でも、去年の夏に、うん、かき氷にハマって、うん、でそれからそのかき氷にそのミーパンも含めメンバーと行くようになってから、なんかそのプライベートでメンバーと会うようになって、それはなんかこう、かき氷の趣味ができただけじゃなくて、
うん、
こうメンバーとのコミュ力というか、うん、コミュニケーションも、多くなったからそれは嬉しかったなというふうに思いますね。
かき氷番組じゃないから確かに
かき氷の話ばっかりしてる。
かき氷はそれぐらいうちらの中では影響力のあるものだったっていう話、うん、う
今人生です。
人生まさかの。いや京子本当におかしいぐらい食べてるもんね。だって去年ハマ、うん、り始めて100何杯飲んで、
飲んでる
間違えちゃった。
飲んでる。
かき氷食べてたんでしょ。
そう、もう今ね200杯ぐらい去年の夏から数えると、あのアルバムにするとさ数字がすぐ出てくるから何杯食べたか速攻わかるんだけど。
そういうことね。
そう、またおすすめ教えるね。
お願いします。
後で
じゃあなんか話したいことある？でも3月12日に発売になったファッション誌、うん、R でね、あの、うん、レギュラーモデル、
うん、
勤めてるんですけど、5年
間勤めさせていただいた。
もう卒業しちゃうのね。
そう、
卒業とともに日向坂も、
う
ん、
そうそう、日向坂というか R も、
R も卒業するのね、一緒のタイミングで。
そう、
す
ごいラジオで初めて R の話してくださったっていうここほっと一息さん、ありがたい。
なかなかない。
そう、あの5年間、そうなの、あのレギュラーモデルを務めさせていただいたんですけど、そうそうそう、その R っていう雑誌なんですけど、うん、それも卒業で、で今回4月号がその卒業特集をやらせていただいて、ファースト写真集の未公開カットとかも
そうなの、
あったりとか、結構こうあのボリュームがあるので、
へ
よかったら見ていただけたらと思いますね。
見ます。ぜひ皆さんお願いします、
う
ん、
でもここでこうやってレギュラーモデルをやらせていただいたから、
うん、
そう、TGC さんとか呼んでいただいたりとか、うん、なんかこうモデルのお仕事も、
うん、
あの貴重だったなっていうふうに思うし、
うん、
いろいろありがたいですね。
確かに結構なんかなんていうの、レギュラーがあるって、
うん、
自分の中ででかいよね、うん、なんか自信になるというか。
そうだね、なんかこうそれがあるおかげでとかっていうのもあったし、うんうん、だから卒業と同時に卒業寂しいけど、
うん、
まあ、またなんかこう出れるように頑張りたいなっていうのは思いますね。
うわー、エモいですね。なんか卒業しても、
うんうん、
またさ個人として活躍してさ、
うん、
呼びたいって思ってもらえるようなさ人になってまた帰ってきて、ね、来たらさ、
うん、
なんかすごい感慨深いなって思う。
確かにね、うん、もしも帰ってこれたらファンの皆さんにこう胸を張って宣伝できたらなっていうのは思いますね。
待ってます、
うん、
はい、じゃあ曲いっちゃっていいですか？
はい、
じゃあオープニングはこれぐらいにして曲に行きましょう、はい、今回は京子姉さん、初めて言ったけど
京子姉さん
最近あの人をちゃん付けするのにハマって、うん、京子ちゃんって呼んでんの
じゃあ京子ちゃんって呼ばれる
選曲していただきました、うん、はい、曲紹介お願いします。
はい、それでは聞いてください。ひらがな欅坂46で期待していない自分。
うわ
うわローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。綺麗なお姉さんで有名な日向坂46佐々木美玲と
斉藤京子がお送りしています。
はい、
はい、
ね、今更聞けないような質問あれば話していただきって書いてあるんだけど、なんだろう、うん、聞けない、
なんだろう、
聞けないような質問
何でも質問には答えたいけど、聞けないような質問なんてないよね。
聞けないような質問ここでしちゃダメでしょ
確かに
じゃあ、
うん、
これは言っていいのか、まあ聞いてみるけど、
うんうん、
その卒業した後はどういうことやっていきたいとかあるんですか？お日様は絶対聞きたいなと思う気がする、うんうん、
でも、うん、こう去年に、うんうん、ドラマの主演をやらせていただいて、うんうん、で今年もこうドラマをやらせていただいて、
うんうん、
でその去年のそのタイミングでお芝居に対してすごい楽しいなって思うようになって、うんうん、なんかこうもうちょっと追求したいなって思ったというか、なんか例えば歌だったらこう、うん、割と自信を持ってパフォーマンスできたりとかしてたんだけど、うん、お芝居は正直そんなにまだこう自信を持てる感じじゃなくって、うんうん、それをなんかこう他の人に相談したら、ってことはそれって伸びしろがあるってことじゃないみたいなことをこう、うんうん、なんて言うんだろう、助言してくれて、でなんかこうお芝居をもっとこう頑張りたいなっていうふうに思って、うん、なんかこうそういうのやっていきたいなっていうふうに思ったし、こう私の性格的にこうこれって決めたらなんかこうもう0か100でその1個にすごい集中する型なところがあって、でそれはなんかこう作品を作るにあたってすごいなんかこう大事なことかなっていうふうに思ってて、うんうん、なんかこう向いてるかもしれないなって思ったっていうのもあって、うん、まあ、お芝居を中心に頑張っていきたいなっていうふうに思うし、こう歌も好きだったから、うんうん、なんか歌のお仕事もまあこういずれどこかできたらなっていうふうにも思うし、まあ、もちろんバラエティも続けて、
うん、
こうなんて言うんだろう、アイドルは卒業するけどこう今の延長線みたいな感じでこれからも活動できたらなっていうのは思ってる感じかな、
うん、ですって。お日様の皆さんちょっと感じちゃったでも「キョコロヒー」は続くんだもんね。
あ、そうそうそう、「キョコロヒー」は続くから、
引き続き見れます。
キョコロヒーはよろしくお願いしますっていう感じですね。
嬉しいよねそれ、うん、私たちも嬉しいもん見れるのが、
ね、いや、みーぱんは「キョコロヒー」に出てくれたし
ね、2回
も出てくれたメンバーなかなか本当にいないし、
楽しかったな。
いや、みーぱんの回すごかった。なんかその本来一週分で大体全部、うんうん、キョコロヒーってどれも収録してて、
うん、
2週分みたいなものってないんだけど、ミーパンの回はその盛り上がりすぎて2週分みたいな感じになって、
なった、ね、
本当にすごかったし、
実際
本
当に楽しかった。
いや、めっちゃ盛り上がって、もうスタッフさんももうずっと爆笑してる状態だったから、うんうん、いや、さすがうちの相方だなって思いました。
相方
どうしようか、同期、
うち相方になったの嬉しいけどさ、
さすがうちの同期だな感みたいな
そういうことね、
絆として
相方
相方そこそんなに疑問もだない
、いやだって
恥ずかしい
わ、面白いじゃん、急にうちらあんまり相方って言う
な、確か相方って言ったことないわ。でもまあ、なんか一期生はみんななんか相方みたいなもんというか、
嬉しい、
ずっと一緒にいるし
嬉しいです。
もちろん二期生とかもそうだけど、一期生は特にね、
うん、
まあほぼみんな相方、
照れちゃった私あイケメンだから、京子さんイケメンなのよ。私思い出あるんですけど、一個だけいいですか、
うんうん、
あ、これ読んであげて、だってちょっと私の話の前に、ね、うん、あ、これこれ、
え、
あのね、超すごいね、
そんなに、
うん、読みますよ、うんうんうん、千葉県25歳女性、あやなちゃんからです。
ミ
レイちゃん、京子ちゃん、こんにちは。私は紛れ子の舞台期間にミレイちゃんが泣いてたら、うん、移動の車で前の席に座っていた京子ちゃんが、
うん、
あ、後ろに座ってたのよ京子ちゃん、でみーぱんが前に座ってたんだけど修正しちゃったで、なんか後ろから手を伸ばしてティッシュを差し出してくれたっていうエピソードがとっても素敵だったなって思って大好きなのですが、他に2人の思い出とか印象に残ってることありますか、教えてください。そして京子ちゃん卒業おめでとうございます。だって
ありがとうございます。え、すごい、そんなこと覚えてくださって、
確かに。でも私の中でもこれめっちゃでかかった。
え、そうなんだ。
だから今も話そうと思ったもん。
え、 マジか。あ、いや、なんならちょっと忘れかけてたぐらいだった。
いや、忘れないで。なんか、これが本当にかっこよくて、うん、私もバレないように結構静かに泣いてたんですよ。まあ、でも鼻水ジュルジュルだったから聞こえたのかもしれないけど。
全然聞こえ
てた。でも、すっごい静かに泣いてて、
うん、
で、本当に何も言わずに、大丈夫とかも何もなしに、後ろからティッシュだけを差し伸べてくれて。
うん、そう？いや、全然なんか、
それがすっごいイケメンだなって、うん、その後も何も連絡するわけでもなく本当にティッシュを渡しただけ、うん、でも私はそれその寄り添い方が好きだったから、
あ、よかった。なんか結構こうメンバーが泣いちゃってっていう、うん、お仕事中に泣いちゃってっていう場面ってさ、結構何度も見ることがあって、うんうん、でなんかこう駆け寄ってこう大丈夫ってこう言いたいんだけど、うん、そのなんか大丈夫っていうことによって、
うんうん、
さらに
爆発したり、ね、
ってなっちゃったりとか、うん、あとそれがこうなんかイラッとすることもある時もあるじゃん、うんうんうん、だからなんかその声をかけようにもちょっとなんかあの躊躇することがちょっと正直あって、だからなんかこう連絡とかもしたらそれを思い出させる時間ができちゃうじゃん、その LINE を打つ時 に、うんうん、
確かに、
そうこういうことがあってってことによって思い出させちゃうし、なんかこうなんて言うんだろう、何を逆にこう言わない方がいいかなって思って、なんかこう泣いてるメンバーにあんまりあの近寄って話しかけないっていうのは結構あるかもしれない、うん、昔から。
でも私も結構そういうタイプかも、意外に、うんうん、なんかやっぱ人数がいる分誰かが寄ってくれるから、
うんうんうん、
群がらないようにするタイプかも、
わ、
う
ん、かる。だからドキュメンタリーで、ね、あのそういう場面とかあると大体絶対に近くにいないんですけど、
うん、
あの決してその冷たいとかじゃなくて、
そうそうそう、
めっちゃむしろ心配はしてる、
うん、
けど
自分としての寄り添い方なんだよね、
うんうんうん、
それがね、
そうだね、
確かに。
いやでもそんなこと覚えてくれして嬉しいよ。
いやこれは結構私も印象に残ってます、
え
他2人の思い出とか印象に残っていることはありますかって。
なんだろう、
2人の思い出。でも京子と2人で出かける、うん、本当に真逆な人間なんだよねうちら。
そうだね、あの MBTI 診断みたいなの、あの性格診断っていうのがあるんですけど、うんうん、そういうのやっても本当にまるで真逆みたいなところに、
だって私が2人が苦手なタイプ、
うん、あの大人数じゃなくてはいけない、
大人数が得意タイプなんだけど、うんうん、京子は逆に大人数がダメで絶対に2人なタイプだから、
そう
そう、本当に真逆で、
だから私は2人でいると、うん、もうあのどんな話でも膨らむし、
うんうん、
絶対仲良くなれるぐらいの感じなの、
うんうん、
だけど大人数に会った瞬間に黙り込んじゃうみたいなタイプで、
うんうん、
でもミーバンは大人数に会った瞬間にその発揮するみたいなことでしょ。
そうそうそう
そう、すごい、それは本当に逆だわ。
真逆なのよ。でもだからこそ、うん、去年それこそかき氷で2人で行ったじゃん、
うんうん、
初めてだったわけですよ。
そうだね、
そう8年目にして、7年目とか8年目にして、
2人でっていうのってさあんまりなんかその、
いやなかったよ今まで。
なかったよね、うん、ミーパンとお仕事するとかっていうのって結構多くて、うんうん、特に例えば5人でとか10人でとか、うんうん、複数人での撮影の時も絶対一緒だったことが結構多くて、うんうん、初期からでポジションもめっちゃ近かったし、うん、どれもだけど2人で何かするとか2人で出かけるとか2人でお仕事とかも意外とな
かった、
2
人でお仕事もない、あんまりない気がする。
思い出せない、なんかバラエティとかでは多分あったと思うんだけど、って考えると、え、本当最後こうやってできて嬉しい
ね。
で私びっくりで、スケジュールでそのほっと一息、
うんうん、
ミレイ京子って書いてあって、え、なんかついに呼ばれたっていう風に思ったし、なんかその今までこう絶対呼ばれなかった、その語弊あるけど絶対そのほっと一息に自分の名前がなかったところにあったから、
うんうん、
なんか改めて実感した、あ、本当に卒業だからだな、
確かに呼ばれるんだって、
うん、
うわ
ー、いろいろ脱線したけど、
確かに脱線しすぎて分から
ない、まとめ方ぐらい話した。
あ、また読みますね、うん、
はい、
じゃあいっぱいメールをさたくさんいただいてるみたいで、京子ちゃんへの、
ありがとうございます。
じゃあ読みましょう、はい、愛知県23歳男性レンコンさんからです。
ありがとうございます。
パンちゃん、キョンちゃん、キョンちゃん、こんにちは
こんにちは、
僕はお二人に加藤さんを加えたユニットキズナーズが大好きです、うんうん、まだこのユニット名がつく前のお話にはなりますが、ひらがな時代の楽曲今に見ているで初めて3人がフロントに立った日のこと今にも鮮明に覚えてます。あ、私も覚えてる、うん、苦悩や困難を共に乗り越え喜びを分かち合いお互いを支え合うあなたたちの姿が本当に美しくて大切でたまりません。嬉しい、もう もうアイドルとしてのキズナーズを見ることはできないのだと思うと、あの寂しい気持ちでいっぱいですが、キョンちゃんの明るい未来を祈り、卒コンで胸キュンキョンちゃんを焼き付けます。改めて卒業おめでとうございます。これからもずっと大好きです、
うん、だって。ありがとうございます。いや、キズナーズね、
ね、
うん、
うん、配信だけなんだよね、披露したのが多分キズナーズは。
あ、どうして雨だと言ったんだろう、
しかないよね曲、うちら。
あ、そうそうそうそう、
あ、びっくりした。
有観客での披露は今までなかったし、うん、でも3人のユニット、私今まであるユニットの中で一番少人数というか、
うん、
リマちゃんチックと、あの、窓開けとこのキズナーズだけなので、うんうん、意外とユニット曲がめっちゃ少なくて、
まあでもソロやってるもんね。
あ、そうだね、ソロ曲もあるからね。
確かに。
いや、でもキズナーズね、めっちゃ好き
確
かに今に見ているから始まったのか、
ね、そうよ。私はさ、
うん、
なんか今に見ているの、うん、でセンターになった時に、
うんうんうん、
あ、それよりあっちだな。ミーパンは2期生が入ってきて、うん、割と大人数になってのセンターは、
うん、
結構私それまで端っことかにいたから、なんかあんまり何も感じてなかったわけよ、
うんうん、
でも真ん中に立った時に、
うん、
ちょっとプレッシャーがあって、
あ、
でもなんか隣にとし、うん、ちゃんと京子がいたから、
うん、
すごい心強かった、それが、だからなんか、うん、あんまり物を応じせず立っていられたなっていうのは、
うん、
大きかったな、二人の存在が。
いや、それは嬉しいし、でもその今に見ているは確かにそうあって、うん、その後にあの期待していない自分というか、あの走り出す瞬間のアルバムで、うんうん、キズナーズが確かというかフロント3人だったじゃん、
うん、
それも結構思い出というか、キズナーズの曲も思い出だし、キズナーズが3人だけでのフロントっていうのがあったっていうのもめっちゃ思い出だよね。
5人が多いもんね今はね、
うん、
1列目5人とかだから、3人は本当に珍しかった気がする。
ね、珍しいし、それでキズナーズ3人がフロントっていうのもめちゃくちゃ嬉しいし、
うん、
1期生が3人で
めちゃ
くちゃ、
エモいね、
うん、エモいね。でも私たちというか、私からしたら、そのセンターがミーパンで、それの隣を支えるというか、隣に立つっていう立ち位置だったけど、うんうん、ミーパンがセンターの時は、こうなんて言うんだろう、何も不安に感じないというか、
うん、
こう堂々となんかサポートできることがあったらなみたいなぐらいの感覚で立ってたというか、ミーパンのセンターはめちゃくちゃ堂々としてるし、なんて言うんだろう、センターって感じがあるというか、センター適性みたいな、なんか私なんかがあれだけど、すごいあるなって思って、なんかこう、なんて言うんだろう、そう、こう余裕を持って隣に立てたみたいなところはあったから。
あ、喉鳴っちゃった。失礼しました。いい話をしてくれたのに、帰るみたいになっちゃった。
確かにすごいなったよね。結構ちゃんとなってた。
あんま聞かないで。次行きます。
はい。
はい、東京都21歳の。ダメだ、うち京子ちゃんいたら結構つもりで入っちゃうんですよね。嘘でしょ。あのどっちもさ、ゲラで、
確かにゲラ
の
ね、
結構笑っちゃいけないシーンで、
めっちゃうちら笑うよね。
笑っちゃうんですよね。
リハーサルとかさ、私さ、それこそ卒コンのリハーサル始まったじゃん。めっちゃ笑ってるよね。なんか何、ある曲やってる時に、うん、すごいミーパンが視界に入って、で、なんかずっと見てたんだけど、ずっと、歯出して笑ってんの。
びっくり。
めっちゃ満面の笑みなの。
なんか結構鏡越しにメンバーが見えるわけ。
うん、まあ鏡だからね。
でさ、なんかちょっとした振り付けとかがさ、うんうん、結構シュールでさ、
まあ、シュールなやつとか
ある、ね、こういうのどれもさ、なんか肩をね上下する振りとかがさ、
うん、
なんか不意に見てたら面白く見えてきちゃって、うん、そういうので、はい、ずっと笑ってます。一人で、
そう、もう一人でずっと歯出して笑って、本当にニーの笑顔だよ、もう満面の笑み、
面白くなっちゃうんだよね。
しかも爆笑曲じゃないのに、なんならちょっとしんみり曲で爆笑して、この前ちょっと結構視界に入ってびっくりして、ちょっとこっちまで笑いそうになった。
ずっと笑っちゃいます、うん、でもちょっと待って、
うん、
読んでたんだった、
うんうん、
東京都21歳男性、おぽしさんからです。
ありがとうございます。それどういう、どうしておぽしさんって名前だったの、
わかんない、
どっからどこ撮ったの。
ミーパンと京子さんはかつてパンココンビと言っていましたが、パンコ、ね、パンココンビは、
うん、
パンコハートだね、確かに、
うんうん、
覚えていますか、このパン、 このパン、このお二人での思い出などもお聞きしたいです。
あー、だからその私がキョンコハートっていう必殺技を、やってて、で、みーぱんと、そんな笑いますか？そこ
キョンコハートって結構有名ですよ。
私あの
ハートキャラなんだよね。
めっちゃ久しぶりにキョンコハートって何って言われました。そっか、まだそんな知名度なかった。なんかあの指でハート作ってフっていうような必殺技をやってたんですけど、そうそうそう、やってたとかやってるんですけど、うん、それでみーぱんと合わせてみーぱんパンで、うんうん、キョンコでパンコハートっていうような、うんうん、なんていうのコンビというかは言ってたよね。
言ってた、覚えてる。ひらがな時代じゃない多分。
そうで、なんか握手会とかなんかそのなんか幕張とかのなんかブース裏みたいなところで写真撮ってパンコハートみたいなこと言ってた気がするんだけど、え、違うかな。
パンコハート、
いつどうやってできたかは、
いや私ショールームだと思う。
え、ショールームだっけ。
え、違うかな。
ショールームは多分うちら合わせてパンコハートなんですって言ったんだと思う。
あ、そういうことか。
うん、誕生したのは多分その握手会とかのブース裏で本当写真撮ってる時に、え、うちらってさパン、うちら合わせたらパンコじゃないみたいな。
確かに、いや言ってたっけ。
なんかね、でもね本当にそんな感じでさりげなくできた。
うん、いつの間にか存在してた。
うん、
この名前が
だ、そういうのを覚えてくださってるの嬉しい、ね、
知ってくれてるのが嬉しい。
うん、
私たちですらも言わなくなっちゃったので、
うんうん、確かに
懐かしい、
すごい嬉しい。
みおさん結構前のことも知ってくれてるんですね。
うん、
嬉しいです。
嬉しい、ありがとうございます。
懐かしい、懐かしい。
懐かしいね。
いきます、
はい、
すごい、大分県25歳男性、小順な小魚さんからです。
ありがとうございます。
みーぱん、きょんこ、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。きょんこはこの番組に初参加ということで、この番組について知らないことが多いと思います。
うん、
この番組はまるで雑誌の表紙のように写真を撮ってもらい、それを告知写真に使う番組です。うんうんう
ん、それ毎回見る。
あ、本当？
うん、
R で表紙を務め写真集も発売しているキョンコなら、公式 X の宣伝写真を雑誌の表紙のように、うん、撮影するなんて簡単なのですよね。なので今回は少し難易度を上げて、キョンコのソロの写真と、うん、ミーパンとの2人での表紙風写真の撮影をお願いします。ツーショットってことかしら。
でもそれで言ったら私さ、今さ普通にラジオやりすぎててさ、撮影されてる感覚めっちゃなかったわ。
うん、でも私も結構そういう感じ。困らせちゃってる。
全然カメラ用みたいな顔してなかったかもしれない。普通にラジオしてた。
してる。私もね、でもあんまり、うん、普段意識してないから大丈夫。大丈夫って言っていいのか分かんないけど。
まあまあまあ、すごいね、見る。なんて言うんだろう。やっぱりそれ当たり前だけど、なんかそのスマホで撮ったオフショットじゃない感じだから、うん、そのホット一息さんのなんかブランドみたいなのが、うんうん、すごいなんかすごいちゃんとしてるラジオみたいなイメージがあった。
わ、嬉しいですね。じゃあ今日、うん、やっぱりこうやってメールいただいてるので、
うんうんうん、
キョンコとミーパンの雑誌の表紙風写真の撮影お願いします。キョンコイズも楽しみに待ってると思いますって書いてくれてる。
お、ありがとうございます。そしたら二人で写るってこと
なのかしら。それかせっかくならさ、きょんちゃんのさ、一人の写真も欲しいですよね。ね、欲しいでしょうから、皆さん、きょんこいずの皆さんも。ソロ写真も。私写真撮りたい。
確かに、みーぱん、カメラうまいよね。
いや、カメラうまくはないんだけど、
うん、
にわかのカメラ好き。
うん、でもなんか、みーぱんが撮る写真、なんかみんな可愛く写ってるような気がする。
嬉しい、それは。楽しい。人を撮るの楽しい。
うん、
でもカメラ、京子もカメラ持ってるもんね。ちゃんとしたカメラね。
でもね、最近は全然使ってないけど。
重たいよね。
重い。
ね、うん、私もさ、買ったはいいんだけどさ、
うん、
結局旅行に持っていかなくてさ。
あ、
やっぱ
使わなくなるとね、
もうメンバーだけ撮る感じになってる。じゃあ撮りましょう、これは。終わってから。
うん、すごっ。
そう、これは3人集まった時に、
これは本当に雑誌の撮影だわ
ね。そうなのよ。
え、すごい。
あ、いいねついたんですか。嬉しい。
え、すごい。これは雑誌だ。めっちゃいい。
しかもみんな私服ですからね、なかなかない、見れない姿
の。じゃあ楽しみ。すごい。
これ撮りましょう。
はい、お願いします。
はい、ということで、じゃあたくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。 ではここで京子に私から日頃の感謝を込めて心のポエムを送りたいと思います。ディア京子へ約8年間日向坂46一期生として一緒に活動しましたね。あなたと過ごしたこの時間、すごく大切な思い出です。でもこれで別れではないんだよ。京子ちゃんの活躍を心より祈っておりますし、京子ちゃんは昔からオーディションでも4と6をかけて、配信時間を設定してたり、0時にブログを更新したり、努力している姿をいつも見て尊敬しておりました、そんなきょんこちゃんが大好きです。バイミレイ。
ちょっと待って、これさ、何言い方が普通だったら全然泣けるんだけど、内容はめっちゃいいじゃん。嬉しかったんだけど、ちょっと泣きそうになったわ。あと言い方次第。
言い方次第だった。さあ、ということでポエム響いたということで、
はい、はい、ありがとうございます。
いえいえいえ、
普通にちょっと泣きそうになりました。だけど、みーぱんがめっちゃ笑顔で言ってるから一旦涙引っ込んだけど。
引っ込んじゃった。
めっちゃいいこと言ってくれた。嬉しい、ありがとうございます。
いえいえ。じゃあさあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップのお時間です。
はい、
今週はこちらを紹介したいと思います。
うん、
ローソンアプリでお得なクーポン配信中。
おー、
今週末3月29日、30日、31日の3日間で使える餅食感ロール50円引きクーポンがローソンアプリで配信中です。うん、50円引きはでかいぞ、これ。
うん。
結構でかいですからね。もともとがさ、割とお安いからさ、
うん、
それの50円引きは本当に無料ですかってぐらい安くなります。50円大きいですからね。
大きい、うん、
ちなみにクーポンの対象商品は、うん、餅食感ロール北海道産生クリーム入りのものと、塩豆大福仕立ての餅食感ロールの2商品になります。
うん、
でこっちの塩豆大福仕立ての餅食感ロールは沖縄以外のとこでローソンで売ってますので、うん、普通の餅食感ロールの方は全国で売ってるんですけど、
うん、
塩豆大福仕立ての方は沖縄以外になっちゃうので、沖縄の皆さん気をつけてください。
はい、
いや、
あー、美味しそう。
そうなのよ、これさ、いっぱいついてるからさ、本当にありがたいんだよね。
確かにね。
この前のユニバでのライブの時も、
うん、
マリーちゃんがこれを買ってて、
あ、そうなんだ、
ミーパンにお裾分けしてくれたわけ。だからこれ本当にみんなでシェアできるから、
うんうんうん、
すごく嬉しいんだよね。
すごい、ラジオでスイーツ出るってめっちゃ豪華。
本当に。だって税込みで343円ですからね。
おー、で50円引かれるな。
50円引き、うん、
すごい、
お安い、
お安い、ありがたい。
もちもちですから、では、
うんうん、
じゃあお先にいただきますね。
はい、
いただきます。
ちょっと楽しみにしてます。
こちらは、
うん、
餅食感ロールですね。いただきます。うーん、うーん、これは、
うん、
うまみーパン。ドラえもんみたい。美味しい。このね、
うん、
周りの生地が本当にもちもちなんですよ。お餅みたいな、
うん、こっから見てももちもちしてるの分かる。
そう、持ち上げた瞬間ももちもちなんだけど、噛んでもまあそりゃそうだよねってぐらいのもちもち、でこの中のさ、
うん、
この北海道産生クリームがとっても美味しいのよ。
美味しそう。北海道産っていうのもいいね。
京子ちゃんもどうぞ。
わー、いただきます。
美味しい。
うん、
うん、ふん、
これめっちゃ美味しいね。
うん、
え、すごっ、
美味しい。濃厚なんですよ、この生クリームがね。
この生地のとこすごくない？
すごいよね。なんかね、
うん、
メールで早朝の黒猫さんから、
うん、
ミーパンはうまミーパン、斉藤さんにはファンタスティックウマを期待していますって書いてあるんですけども、うん、どうですか京子ちゃん、今食べてみて。
うん、でもめっちゃ美味しいですね。
あ、ちょっと あの黒猫さん不採用ということでこちらファンタスティックウーマン、これ何で言ったんだっけ。
なんかそれキョコロヒーで言わされて、うんうん、なんか一瞬言っただけみたいなやつかな。
あー、
うん、
でも聞いたことあるミーパンも見てたのかな、その回。
あの LINE のスタンプでもファンタスティックウーマンなってて。あ、
それだ。
そう
そうだ。
なんか別にそんな大して面白くないから
不採用ということで大して面白くないらしいです
でも普通にファンタスティックウーマンでした。
ね、美味しいよね。
めっちゃ美味しい。これもちもち食感があの想像を絶するぐらいもちもち、うん、
本当に
ものすごく美味しい。
可愛、うん、いこの
確かに見た目も可愛いよね、
うん、触り心地も可愛いって思うぐらいのもちもちなんですよ。なんか
ちょっと今触ってみたらめっちゃ可愛かった。
もちもちで、だからぜひ皆さんも食べてみてください。
はい、お願いします。すごく美味しかった、
はい、ということでこの50円引きのクーポンはね、あのローソンアプリでチェックしてみてください。便利でお得なローソンアプリ使わないなんてもったいない。おお、渋いね渋いね
自分たちの曲だ
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、綺麗なお姉さんで有名な日向坂46佐々木美玲と
斉藤京子がお送りしてきました。
そろそろエンディングのお時間です。早いね。
早すぎない？
早い。どうですか今日やってみてとか、あとあの卒業ライブへの意気込み、もうすぐですからそれでもいいし。
いやでもみーぱんと二人でラジオってさ、今までそもそもしたことあったっけ。
なかった。
ないよね。
みー
ぱん
京子の代わりで、
うん、
あの出演させてもらったりとかはあったけど、一緒には。
え、日向坂のラジオも何個かあるけど、それでもなかったっけ。
あったっけ。
え、でもなんか、うん、初めてな感じはある、うん、ちょっと
あるよね。
なんかその卒業前にまずそのずっと知ってたホット一息さんに出れたのも嬉しいし、うんうん、みーぱんとこう卒業前にこうやってねしっかり喋れたのも嬉しかったので。
嬉しい、
はい、思い出になりましたし、
よかったです。しかも卒業ライブも、はい、なんかここでなんかエンディングなのに話そうとしてるけど京子が悟りを考えて、うん、演出とかも結構京子が考えてるんですよ、
うんうん、そうだね。だからなんか今フリーレとか始まって、こう、うんうん、フリーレ中もこう話し合いながらとか、
そう
結構細かいところまでいろいろ
してる。言われることないところまで私もあのこうやってみーぱん登場してほしいって言ってくれるからすごい楽しいです。
なんか今まで活動中では絶対そういうことできなかったことだけど、うんうん、その卒業コンサートってなっていろいろ自分で提案させていただいたりとかできて、うん、こう今他のこととかもいろいろやってるんですけど、なんかなんて言うんだろう、見繰りとかでもなんかおすすめのとこあるとか一曲だけでも教えてとか結構言われるんですけど、
うんうん、
もう本当に全てがサプライズなので、
うん、
も
う
ここでは何も匂わせられないんですけど、うん、とにかく日向坂だけじゃなくてこう今まで8年間活動してきた全てを見せられたらなっていう風に思いますね。
いや私も楽しみです、どんな感じでなるのか。
でも瀬戸里見てくれたじゃん、
うん、
そのなんか本当に8年間が詰まった感じっていう感じだよね。
そうなのよ。そうだから見てほしい、
うん、
普通にお日様に。
そうだね、今まで応援してくださった方は、うん、ぜひ見てくださったら嬉しいなっていう風に思うので、
はい、
はい、多分今からでも申し込めると思うのでよかったら来てください。
ぜひ来てください。お待ちしております。
はい、
メールを一つ読みたいと思います、
はい、
埼玉県30歳女性さきちちゃんからです。
ありがとうございます。
みれいちゃん、きょうこちゃん、こんにちは。
こんにちは。
そしてきょうこちゃん、日向坂46卒業おめでとうございます。
ありがとうございます。
きっと素敵な未来が待っていることでしょう。そこでみれいちゃんからきょうこちゃんに向けて卒業証書を授与してください。
形
式や内容はみれいちゃんの自由でお願いします。
うん、
ということなので、
うん、
あの卒業証書授与をしたいと思います
すごいね、このアドリブ力が
斉藤京子殿、約8年間日向坂46での活動
ちょっと春日さんっぽいね
とても輝いておりました、
うん、ありがとうございます。
ひらがな時代からみんなを引っ張ってかっこいい背中を見せてくれました。その姿は、うん、これから入ってくる日向坂46の新しいメンバーたちもたくさんそれを真似して活動していくでしょうあなたの輝きはこれからも残りますこれからも斉藤京子として生きていってください
当たり前のことめちゃくちゃ当たり前のことだったよ絶対そうなんだもん てか今でもそうだし。いやありがとうございます本当に。
斉藤京子として1年いってくれ
どういう意味なの。シンプルに平田坂が取れてもってことですね。
そうそうそう取れて何もなしの斉藤京子として個人一人でもう何も考えずに自由にのびのびと生きていってください。
ありがとうございます。その卒業証書を授与こう言ってくれる時のその眼差しがすごすぎて吸い込まれそうになりました。
餅食感ロールあげるよ。卒業証書
授与、卒業証書授与で、しかも食べかけだし。
面白い。
いやありがとうございます。
ありがとうございます。今日来てくれて。
ありがとう本当に。
はい。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにある。
大募集中。
大募集中。
大募集。大募集。まあそう。
大募集中。
大そこ分けなくない。ちょっと気になるとこ多い。
メール大募集中です。
はい。
メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式 X は小文字で HOTUNDERBARHITOIKI46 です。
え、これひなちゃんとかもこうやって言ってんの？
うん、してない。ミーパンのアドリブ。
そうだよね。
うん、そうだね。
いやこれひなちゃんとかをしたらびっくりだなって思って
やろうよ。やっぱり先輩がやることはやった方がいい。
やばい圧。
ということでポストするときはハッシュタグほっと一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるのでそちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の佐々木美玲と
斉藤京子でした。
バイバーイ。 バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
え、ミーバンドラジオ今までやったことないんだ。
ない気がしない？多分
なんか今喋ってる感じなんか初めて感ある。
なさそうだよね。
うん、
あれ、
あ、始まって
る、始まってんの。アフタートークすでに始まっております。
はい、始まってました。
日向坂46の佐々木美玲と
斉藤京子です。
はい、収録が終了しました。
はい、あ、終わっちゃったのか。
はい、早いよね。
寂しい。
一瞬だった。でもこの後実は、ね、うん、私たちリハなので、
うん、
はい、引き続き一緒にやりますし、ね、うんうん、この餅食感ロール持って行って、
うん、持ち帰りたいね。
そう、続き食べたい。合間にいただきたいと思います。
うん、いやー、だからこうやって、うん、その最後のお仕事が、うんうん、今
そっか
立て込んでて、3月に。
あ、悲しい。
あれも最後これも最後っていう、例えばひなあいもこの前最後撮ったけど、う
ん、確かに
こういう感じでそのほっと一息も最後が終わって、うんうんうん、なんかなんて言うんだろう、本当にこの3月はこう今までの人生でこう最後っていうのをこんな経験することないから、
確かにな
んかこうね、毎回こう、あ、最後かみたいな感じになって、今ももう終わっちゃったんだって感じだし。でもミーパンとさ、うん、これ別に変な意味じゃなくて、ミーパンとこんなにしっかり喋ったのさ初めてだよね。
うん、うん、そんなにね。
ね、でそのプライベートもかき氷食べに
行くぐらいだし、かき氷の話しかしないから、
してなかったよね。
そうなのうちらって。
こうやってね、しっかり面と向かって30分ぐらい喋ったのは初めてだったからね、
うん、
本当に嬉しい。
楽しい。うん、嬉しい、楽しい。
嬉しい。
大好き。でも私結構こういうキャラだからさ、うん、あんまり誰と言っても深い話にならずにさ、浅、
うんうん、
い話で終わっちゃうわけ。
確かに。
そう、
でも私が逆にその最近だとそういう卒業関連だから、うん、割とこう深い話ばっかりだけど、こんなにポップに終わったのほんとここだけぐらい。
へー、深く終わるんだ。
そう、深くっていうか、なんかこう結構しっかり喋ってみたいな感じあるけど、
うん、
でもそれがさすがこうミーパンだなっていう風に思うし。
本当ごめんね、キョンコイズのみんな深い話聞きたかった。
いや多分こういうのも求めてると思うから、ミーパンありがとうって感じだと思うし。
本当、
でもなんかミーパンのその何ラジオのやり方とかが、うん、もう本当にそれこそもう真逆だから、
うん、
なんかこう最後のところなんとかなんかで心失礼します、あー、ここで食べに行くんだと思って。
違う、
めっちゃ面白くて、
なんか今日久々のラジオしすぎて、
うん、
息を吸えなくて全然。
さっき朝からずっと言ってるよね。
そう、なんかね、
うん、
急に息を吸いたくなった、さっきも。だからため息じゃなくて息を吸ってる音、うん、息吸いね、そう。
だっても
う
ほんと最後の最後だったよ、まあ、あと名前言うだけなのに。
惜しかったね、
惜しかったねでもそれもめっちゃ面白かった、ほんと新鮮というか。
自由にやらせてもらってます。
うん、なんかいつもの楽屋のミーパンすぎて、
うん、
なんて言うんだろう、いつもの楽屋のミーパンですって紹介したいような感じ、うん、もうこれそのままですよっていう、何の裏表もないというか、
本当そのままです。
うん、
元気な時の私だよね。
うん、確かにそうだね。
うん、
いやでもミーパンは本当に楽屋番長というか、なんて言うんだろう、楽屋で
番長になっちゃった、
楽屋番長っていうか、ミーパンが喋ると目立つかも、
う
ん、
へー、
なんかこう聞き耳立てちゃうというか。
やだ。
いや、なんか誰かがこうみんな喋ってるけど、うん、ミーパンが喋った言葉はなんて言うんだろう、こう説得力あるものとかが多いから、
へー、
なんて言うんだろう、ミーパンの声に聞き耳立てる感じ、
うーん、
楽屋番長感ある、なんかムードメーカーというか、そのなんていうの日向坂の明る担当みたいな感じ。
へー、嬉しいですわ、
うん、
ムードメーカーミレイです綺麗なお姉さんでムードメーカーの佐々木ミレイですに改名しようかな、うん、これから
確かにムードメーカーは言った方がいいかも。
あんなんかさ、でもにぎやかな子が多すぎてさ、
うん、
あんまり自分がムードメーカー感ないんだよね。
あー、確かに、ずっとはしゃいでるかって言われたらそういうわけではないけど、
そうなんだよね、
真面目に喋ってる時も、
うん、
わちゃわちゃ系の時も結構ミーパンが喋るとなんかこうミーパン喋った感がある感じがあるかも
ミーパン喋った
なんか全部聞こえる。
へえ、
うん、
通りやすいのかな。
通りやすいし説得力みたいなものがあるというか、
うん、嬉しい。
なん
だろう、
なんかそれに従うことも多いかも。
へえ、
なんかこの前もミーパンが言ったことではいって言って従ってた気がする。なんだっけ、あ、なんだろう、なんかね、ちょっとなんて言うんだろう、プチマネージャーさんみたいなところもあるんだよ、
うん、
だからなんかこうじゃあどうするみたいな時、あ、じゃあちょっとみんな携帯持ってこようよって、 あ、そうだねって言ってみんな楽屋一斉に戻ってみんな携帯持ってくるみたいな、うんうん、でもそれはミーパンの一声で始まったことだし、
確かにな
んかそういうちょっと縁の下の力持ちみたいなところはあるかなっていうのは昔から思ってるかも、うんうん、
へえ、嬉しい。でも確かに効率のいいようにしたいタイプだから、
うんうんうんうん、みんなこうしちゃおうって言って、うんうん、あ、確かにそうですねって言ってそれに従うみたいな、
うんうん、
だから何を言っても聞く耳立ててるみたいなところあるかも。
嬉しいです、うん、まあ、自由に やらせていただいてるっていうのも大きいですけど、うんうんうん、このね、優しい現場なので日向は
なんかキャプテンとは違ったリーダー的な存在みたいなのは昔からめっちゃ感じてた。
嬉しい。っていうか本当に京子とこんなに話すことがなさすぎて不思議。
確かにこういうのも全部初めて伝えたし、初めて伝えてもらったことも多かったかも、
うんうん、今回。確かに、
うん、
楽しいね楽しい。なんかお茶会してるみたいお茶会しようね。
お茶会しよう。
卒業して 何が好き。スイーツは好き。
スイーツはそのだからかき氷になってくるね。結局かき氷に着地する
あ、わかりました。じゃあこれ終わったからお話しますね、は
い、します。
はい、ということで、ちょっとごめんね、メールは読めなかったけどたくさん届いてるみたいなので、
う
ん、後で京子ちゃんに読んでもらいます、は
い、
ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りくださいお待ちしております。ということで今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の佐々木美玲と
斉藤京子でした。
バイバーイ。